キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
今までいろんな広告をしてきたってことなんですけども、失敗広告の特徴ってありますか？
なるほどね、はい、失敗する広告の特徴、まあ、ありますね、ありますよ、はい、いろいろやってきたおかげで失敗する広告、成功する広告っていうのは大体見たら分かります、はい、まず失敗する広告の特徴としては、まずね、ヘッドコピーがね、つまんないっていうのがあるんですよ。ヘッドコピーがつまらない、そして、アイキャッチがないとかで、まあ、あと本文がつまらないだとか、そのオファーがないっていう、この4つが基本的な部分の失敗パターンかなっていうふうに思うわけですね。まあ、ヘッドコピーがつまんないよね、誰も見ようとも思わないわけですし、その広告の本文を中を仮に読んだとしても見たとしてもつまんなかったらね、なんだこれっていうふうになっちゃいますし、はい、でアイキャッチっていうその画像がないと、その思わずふっと目を引くものがないと、お客さんはその数ある広告の中からあなたの広告を選ぶっていうことがないわけですよね、うん、でオファーがないとお客さんがあなたに問い合わせする理由がないわけですから、その失敗しますよと、広告をばらまいただけでお客さんからの問い合わせが来ないですよっていうことなわけですね、うん、
広告に流行りってありますか？時代っていうか、
ああ時代の流行り、はい、ないと思うよそんなのは、うん、まあ、例えば文章の流行りっていうか、そういうのはもしかしたらあるのかもしれないけども、基本的にはない、うん、広告の流行りっていうのは、まあ、あんまりないかなと。
昭和はこういうのが流行ってたとか、平成
とか、そういう意味では、例えば昭和とかだったら物があんまりなかった時代だから、商品さえ載せておけばそれで売れていたわけよ。商品がないからね、新しい新商品が出ましたって言っただけで、それを広告に載っけるだけで売れたりはしたわけですけど、今は物余りの時代だから、商品を載せたからといって売れるわけではありませんよと、うん、お客さんはその困ったことを解決するためにお金を払うわけね、商品を買うわけだから、困ったことがない限りお客さんはお金を払いたいとは思わないわけですよ。だから困ったことっていう、その困りごとっていうのは、時代が変化することによって困りごとって変わるかっていうと、そんなにはないわけね。お客さんの困りごとって多分そんなに困らない、そんなにバージョンがあるわけじゃないわけね。例えば住宅に住んでて、住宅の話だったら、例えば困りごとの一つとして、例えば雨漏れしたとかね、困ってるから直したいわけじゃないみたいな、例えば塗装、外壁塗装だとか屋根の塗装とかを直したいというかね、新しくしたいっていう、このままだったら雨漏れしちゃうから塗装をしなきゃいけないなという困りごとがあるわけでしょ。太陽光発電だったら、例えば電気代を安くしたいという困りごとがあるわけじゃない。そういうのを、困りごとを解決するためにこういう商品がありますよっていう広告を出さなきゃいけないわけなんだけど、この困りごと、悩みごとっていうのは基本的には変わらない、うん、大きく分けて3つありますよと、人間の困りごとって3つありますよって言って、1つは基本的にお金の話ね お金を例えば節約したいとか稼ぎたいとかっていうその困りごと、でもう一個はその時間を短縮したいっていう困りごと、時間をその例えば5年とか10年かかるようなものを1年に短縮したいとかっていうのが、まあ、あるのかなと。でもう一個は努力ね、ものすごい努力しなきゃいけないものが気軽に簡単に手に入るんだったらいいよなっていう大枠3つがあるわけで、その大枠の中にそのどこかに自分の商品が当てはまっているわけで、例えばダイエット商品を扱っていますよっていうんだったら、その時間とかその努力っていう部分がそのサプリメントを飲むことでその すぐに痩せますよってなったら時間と努力っていうのを解消することができますよっていうふうにあるわけですよ。でも言葉で言ってもよく分かんないよねみたいな分かんないですよね分かんないから、だから失敗する広告ってどんな広告なのかっていうのを見ていただくのが一番手っ取り早いのかなっていうふうに思うわけですね。じゃあどんな広告なのか、その概要欄の方にちょっと URL 載せておきますので、まあ、ここもこうちょっとパッとこう見せるようにしておきますけど、どんなのか、僕が実際に使ったやってみて太陽光発電を広告で売ろうというふうにやって失敗広告っていうのをねこうちょっと載せます。はい、失敗したんですよ。で実際僕が失敗したっていうよりかは、まあ、父親が作って失敗したっていうのもあったわけですね。僕がテレアポで太陽光をガンガン売っていた頃、僕は広告っていうのをバカにしていたわけですよ。チラシ広告で太陽光が売れるかとか言って思っていたんですね。その時に父親が作っていた広告っていうのはこんな広告だったわけですね。だからさっき僕が言ってた、例えばヘッドコピーってどうなのかとか、本文ってどうなのかって、でオファーがあるのかとかね、アイキャッチがあるのかっていうのを見ていただければなっていうふうに思うわけです、ね、
それも流行りとか関係ないって感じですか？
関係ないよ、そんな流行りなんてね、もう100年続くね、そのもう原理原則みたいなもんだから、流行りなんかはない、でも原理原則だから、これを忠実にやっていきなさいねっていう広告のルールから外れた広告っていうのはもう全部売れない、外れる、もう問い合わせゼロみたいな感じになっていくのかなっていうふうに思うわけね。でさっき言ってた4つのうちの本文の中で、その本文というか伝えたいメッセージっていうのは一つに絞りましょうねっていうのがあるわけね。メッセージ性一つに絞りましょう、2つも3つもつけるとお客さん混乱しますよってことです。はい、例えば有名なところで何かっていうと、例えば僕だったら太陽光発電の他にオール電化も売りたいですみたいな、太陽光発電オール電化とか別の商品くっつけるみたいな、例えば外壁塗装とかカーポートとかしちゃダメです、売れなくなります。はい、一つの商品につき一つの広告にしましょうね。だから伝えるメッセージは一個になりますよ。だから本文っていうのがすごい大事ですよ。あなたの広告に載ってるその文章には何が書いてあるんですか、どんなことが書いてあるんですか、たくさん書けば書くほどその伝えたいメッセージが分散してしまうのでお客さんには伝わらないですよっていうことになるわけですね。なんかそれぞれ その失敗した広告っていうのを見ていただいて、失敗広告から学ぶ点っていうのがいっぱいありますよと、さっき言っていた4つ、全くダメだなっていうのが分かるわけですよ。何がダメなのか、どこがダメなのか、なんでダメなのかっていうのが見たら分かるかな。実際僕もやっぱり失敗してますからね。ダイレクトレスポンスで結構成功してきてうまくいきだしたぞと、じゃあここでもう一回このカラーの広告を作ってやってみようっていうふうにやってみたら、はい、問い合わせゼロっていうとんでもない結果を出したことがあるわけですよ。であれ作ってる時はなんかゾーンに入ってるからね、いけるとか言って本当やるんですけど、実際市場に出したら、マーケットに出したら全然支持されないみたいな、ね、問い合わせゼロとかそういうことですからね、全くダメだったっていうのがあったわけですね。だから僕のそういうアイキャッチがあるのかと、もう文字ばっかりの広告っていうのはお客さん見たくないわけですよ。もうだってなぜなら、はい、骨が折れる広告だからですよ。これ読むんかいみたいなこんなもう読むの大変やなみたいな、そんな広告誰も見たいと思わないわけですね。それを見たいと思う人はどんな人かっていうと、広告を研究している人だけです。はい、普通の人そんな見方しませんよと。なるべく無駄な情報っていうのは排除しようとしますから、広告は見ないでおこうっていう思いがお客さんなんですよ。なるべくつまんない広告、自分には関係ない広告っていうのは見ないようにするっていうのがお客さんなので、だからお客さんにとって、わこれは私に、ね、関心があるというか興味があるというか私にとって得な情報だなっていうふうに思わせなきゃいけないわけですよね。 そう思わせることができなければ、はい、ボツですよって。そうならないためにはどうすればいいんですかというと、さっき言った4つが大事になりますよと、アイキャッチですよと、ヘッドコピーですよとか、本文ですよとか、オファーですよということになってくるわけですね。だその辺見ていきましょうねと。でどれだけ勉強したとしても、実際やってみたらもう全然ダメだったってことはよくよくあるわけですから、はい、だから僕のこの失敗広告っていうのを見ていただいて、あ、こういう広告にしたら売れなくなるんだなっていうのがね、ちょっと分かるのかなっていうふうに思いますから、まあ、ぜひ概要欄とか飛んでいただいて、実際見ていただくとか研究していただくっていうのがいいのかなっていうふうに思いますからね。さっき言ってたこの4つっていうのをそのチェックしてくださいねという感じですね。
キチ先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。